こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる、超初めての株式投資は、長期株式投資による株式投資の入門書で、長岡書店から刊行された実用系の投資ガイドである。中心にあるのは、ゼロから個別株投資を始め、将来的に月5万円、年60万円程度の配当金を得るための基本的な考え方を漫画形式で理解しやすく示すことにある。対象は、証券口座の開設や指標の見方にも不安がある初心者であり、難解な理論よりも最初に何を見て、どのように少額から始めるかを重視している EPSP や PB や配当利回りという主要指標を入り口に、長期保有に向く企業を選ぶ発想を整理し、新NISA時代の個別株投資を身近にする構成が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月5万円の配当金という具体目標から逆算する設計。本書の大きな特徴は、株式投資を漠然と資産を増やす行為としてではなく、将来の配当収入を作るための手段として位置づけている点である。月5万円、年60万円という目標は、初心者にとって十分に具体的で、投資額、利回り、保有期間の関係を考える入り口になる。配当株投資では、株価の短期的な上下だけを追うと判断が不安定になりやすいが、受け取る配当金を積み上げる視点を持つことで、企業の収益力や財務の安定性に目が向きやすくなる。本書はこの目標を使い、どの程度の資金をどのような考え方で株式に振り向けるかを読者に意識させる。これは利益確定のタイミングを当てる投機的な発想とは異なり、長期で保有できる企業を少しずつ増やす方法に近い。特に投資経験が浅い読者には、最初から大きな成果を狙うのではなく、配当金という見える成果を通じて継続性を持たせる設計が理解しやすい。次に、EPS で企業の稼ぐ力を確認する長期投資の入り口、本書が重視する指標の一つである EPS は、一株当たり利益を示し、企業が株主に帰属する利益をどれだけ生み出しているかを把握するための基本指標である。初心者は株価そのものの肯定に目を奪われやすいが、株価は企業利益との関係で見なければ判断が難しい。EPS を見る意義は、単に数値が大きいか小さいかではなく、安定的に増えているか、業績の変動が極端ではないかを確認する点にある。長期の配当株投資では、企業が利益を出し続けなければ配当の維持や増配は難しいため、UPS の推移は配当の土台を読む手がかりになる。本書はこのような基本を漫画で噛み砕き、複雑な財務分析に踏み込みすぎず、まず稼ぐ力を見るという優先順位を示している。これは初心者にとって有効である。なぜなら配当利回りだけを見て、高利回り銘柄を選ぶと、一時的な株価下落や業績悪化を見落とす可能性があるからである。UPS はその危険を避けるための最初の確認点として機能する。さらに、PR と PBR で割安さを単純化して理解する方法。本書では、PR と PBR を用いて株価の割安さを考える枠組みが示す。PR は株価が1株当たり利益の何倍まで買われているかを示し、企業の利益に対して市場がどの程度の評価を与えているかを読むための指標である。一般的には、極端に高い PA は期待が先行している可能性があり、低い PA は割安に見える一方で、業績不安が織り込まれている場合もある。PBR は株価が純資産に対してどの程度の水準にあるかを示すため、企業の資産価値との関係を考える補助線になる。本書の説明は、専門的なバリュエーション理論を細かく展開するのではなく、初心者が最初に見落としやすい株価と企業価値の関係を簡潔に整理することに狙いがある。重要なのは、PUR や PBR を機械的な解散因として使うのではなく、他の指標と組み合わせて考える点である。TPA や TPBR でも成長性や収益性が弱ければ長期保有に適さない場合があるため、本書の枠組みは判断の出発点として読むのが現実的である。そして、配当利回りを収入源として見る一方で、高利回りの危うさも意識する。配当株投資を扱う本書において、配当利回りは読者の関心を集めやすい指標である。配当利回りは投資額に対してどの程度の配当を受け取れるかを示すため、月5万円の配当金という目標と直接結びつく。しかし、本書が示す実践的な価値は、高利回りなら何でも良いという単純な理解にとどまらない点にある。配当利回りが高く見える背景には、企業の株価が大きく下落している場合や、将来の減配リスクが市場に意識されている場合がある。したがって配当利回りは EPS や PBR と合わせて確認し、企業が継続的に利益を出せるか、配当を維持できるかを検討する必要がある。初心者向けの本でありながら、この点を抑えることで、表面的な数字だけで銘柄を選ぶ危険を減らしている。配当は心理的な継続性を生みやすい一方、企業の実力を超えた配当は持続しない。 本書は配当を魅力として示しつつ、その持続可能性を見る姿勢を同時に導入している。最後に、漫画形式と一株投資で心理的な参入障壁を下げる構成、本書の形式面での強みは、投資の概念をすべて文章だけで説明するのではなく、漫画を通じて読み進めやすくしている点である。株式投資の入門書では、用語の多さや数式への抵抗感が学習の障壁になりやすい。漫画形式は読者が証券口座、株価指標、配当、長期保有といった要素を順番に理解する助けになる。また、一株から始める発想を前面に出しているため、まとまった資金がないと個別株投資はできないという思い込みを和らげている。少額で実際に株を持つ経験は、値動きや配当通知を通じて学習効果を高める。もちろん少額投資だけで大きな配当収入をすぐに得ることはできないが、最初の失敗を小さくしながら判断力を養うという意味では合理的である。本書の実用性は、読んで終わる知識ではなく、少額で行動し、指標を見て保有銘柄を考えるという初歩的な投資サイクルを作りやすい点にある。結論として、本書はこれから個別株投資を始めたいが何から学べばよいかわからない読者に向いている。特に新NISAをきっかけに投資に関心を持った人、投資信託だけでなく日本株の配当収入にも興味がある人、難しい専門書を読む前に基本指標の意味をつかみたい人には実用的である。得られる利点は、 EPS、PBR 配当利回りを最低限の判断材料として使い、株価の動きだけでなく企業の利益、資産、配当の持続性を結びつけて考えられるようになることだ。類書との違いは、理論の網羅性よりも月5万円の配当金という到達点と一株投資という始めやすさを組み合わせ、初心者が行動に移すまでの距離を短くしている点にある。高度な財務分析や成長株投資の戦略を求める読者には物足りない可能性があるが、最初の一冊としては、読みやすさ、目標の明確さ、指標の絞り込みが強みになる。配当株投資の全体像を安全運転で理解するための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、長期株式投資、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。